長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンでございます。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。まあ、毎回熱い思いでっていう風にね、
そうですね、
ありますけれども、うん、ずーっと
2人だった
ので、ね、今日
は久しぶりですね。
今日は嬉しいんですが、はい、久しぶりに隊員の皆さんにも今日はお越しいただいております。
はい、
はい、では自己紹介をお願いします。
はい、じゃあ私からいきますね。はい、はい、コロナに負けずに頑張ってます、支え隊隊長の佐藤慶三です。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
久しぶりにスタジオに来ました、枯れ木も山のにぎわい副隊長やってます中村です。よろしくお願いします。
お願いします。
夏バテもせず頑張っております稲田です。よろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりです、事務局の小野茂美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、ちゃんとマスクを着用した上でまた換気もしながら、
はいはい、
進めていきたいと思います。
はい、
では久しぶりにドンケンをいきますかね。
はい、行きましょう行きましょう。はい、
それでは先生、
あ、じゃあよろしいですか。
はい、
1、2、3、
ドンケン。いや、いいですね、
久しぶりですねいつも忘れてましたね、最近ね。
そうですね、忘れてましたね。そうなんですよ。
ちょっと二人でする気はないですね、だからね。
さあ、ね、いろいろお話を今日も伺っていくんですけれども、皆さんからもね、お話を伺っていくんですが、
はい、
ちょっとコロナがまた、ね、広がってきておりまして、
そうですね。
そちらの方のお話と、
はい、
あとやっぱ、この夏、暑くなりましたので、
そうそう、たまには違うテーマもないですね。
そうですね、胃腸の病気夏に多い、
はい、
このお話をしていきたいと思いますが、
はい、
はい、まずはどう先生どうします？
そうですね、
最新情報から、
最新情報からいきましょうかね。
はい、
はい、まず皆さんご存知の通り、全国的に急増傾向になってます。
はい、
はい、なんで増えたと思います？中村さん、なんで増えたと思います？
人の動きが。
そうですね、
多くなってますよね、
はい、1番目が人流、
うん、
2番目がみんなエアコンつけるですね、暑いと、はい、で換気が悪くなって、うん、1つの狭い環境の中にずっと、3番目は
マスク
です。
外す機会が多くなった。
そうですね、もうやっぱ暑いからどうしてもその TPO に合わせて外したりつけたり、うん、でちゃんとその通りにやればいいんですけど、やっぱり面倒くさくなって外しっぱなしとかいうことが起こって感染する、
うん、
はい、4つ目が
ワクチン
ですね、
うん、
はい、当たりです、3回目のワクチンを打ってもう4ヶ月から5ヶ月超えてる人がだいぶ増えてきた、
はいはい、
で抗体価がもう下がり始めてるんですね。で皆さんご存知の BA1、BA2、まあ、元々のオミクロンとステルスオミクロンのまま進んでればよかったんですけど、今 BA4 と BA5 と BA2.12.1 と3つ新しい亜種が出てきて、うん、その中で BA5 っていうのが日本全国に広がりつつある、
はい、
でこれは抗原性がだいぶ今までのオミクロンと違うので、ワクチンを打って時間が経つと効きが悪くなるんですね。だから3回目打ってない人はもう早めに打たないといけないし、4回目を打てる人はもうできるだけ早く打つ、はい、特に自分で病気持ってる基礎疾患がある人と、あと60歳以上の人はハイリスクになりますので、そういう方はできるだけ早く打っていただくっていうのがすごく大事になってますね。
まあ、もうまさに7波に突入したというふうに、
そうですね、
もう言ってますが、
もうピークとしては5月の連休明けのピークより今のピークの方がでかいです。
今ちょうどこう、まだ、はい、まだまだピークは来てない感じ
です。来てないです。傾きから言ったら立ち上がりの一番手前側のところなので、これから多分8月の前半ぐらいまでの間にドドドドドドって増えていくと、まず今週末にある連休、それから夏休みが始まって、でお盆前からお盆後ぐらいまでの間にでっかいピークをやっていくというような感じですね。
すでにでっかいですね、
もうすでにでっかいですね。何がいけないかというとですね、ものすごく加速度的に増えてるんですよ。で、感染症で大事なのは、トータルの数じゃなくて傾きなんですよね。だ1日に、例えば1日に1000人出た場合と、10日で1000人出た場合では、同じ人数でも準備ができるんですよね。要するに、1000人ボコッと入っちゃったら医療機関が破綻するんですけど、100人ずつ10日に分けたら、うまくこう分散することができるんですよね。だからそこが、今回は、まず感染性が非常に強いウイルスが広がりつつあるということで、急激に増えている。で、まあ、人流の問題だとか、ワクチンの問題だとか、マスクの問題とか、いろんなことが重ねにあって、今非常に増えていると。で、まあ、予想しないぐらいのスピードで今増えているので、まあ、おそらく今から医療機関の感染、入院患者さんっていうのが急激にまた増えてくると思いますね。
今までは感染力が強くても、その重症化がそんなにないっていうね、お話でもありましたけど、どうなんですかね、そのあたりは。
ですね、ポーランドのデータとかでは、まあいろいろ言われてるんですけど、日本国内で最初 BA.5 が流行り始めた時には、あんまり重症化しないっていう、そういう意見が多かったんですが、海外のデータが少しずつ出てきまして、ちょっとずつ入院患者数が 1.5 倍ぐらい多いとかですね、重症化率が 1.2 倍ぐらい高いとかいうことが出てきて、今までのステルスオミクロンよりも感染しやすいのと、少しやっぱり悪くなりやすいと。特にワクチンを打ってない人は、まあ、肺の病変が出やすいと。いうようなことも今分かってきましたので、ちょっとやっぱ注意が必要なんですよね。変異の中に L452R って変異があるんですね。
はい、
これデルタ株のスパイクタンパクの変異と同じところに、この BA5 というのは変異を持ってるんですよ。で、デルタ株肺にいっぱい来ましたよね。
はい、
それと同じように、この BA5 もデルタ株ほどじゃないですけど、肺病変が起こるんじゃないかっていうのは今、危惧されててですね。まあ、ちょっと注意しないといけない。実際、この1週間、急激に増えてくると同時に、まあ、今までほとんど肺病変見なかったんですけども、レントゲン取ると肺に影がある人とか、それも高齢じゃなくて40代50代ぐらいで肺に影が出てくるような人がちょっと増えてきてますので、やっぱり少し今までよりも悪くなりやすいんじゃないかっていうのは考えておかないといけないんじゃないかなと思いますね。はい、
ちょっとね、なんて言うんでしょうか、何をどうしたらいいんだろうっていうね、そういう気持ちになってしまいますけれども、
まあ、ただしですね、まあ、広がりのパターンを見るとほとんどやっぱり飲食から始まってます。
ね、
飲食から始まって、あとは家庭内感染もしくは施設もし職場っていうところに感染が広がるので、まあ、大元のところは飲食のところをどうコントロールするか、
それは同じなんですね、それは同じです、最初の頃から、は
い、ただ感染率が高いということで、まあ、前は1人が1.1 とか 1.2 だったのが、もっといっぱい今移してますね。はい、先週の末の延岡市の実効再生産数、1人が何人に移すかっていうのは 2.2 から 2.5 の時もありましたので、
今までで
結構高いですね。はいはい、ある程度感染者数がいる上でこれが起こっているっていう段階では、多分今までで一番高いぐらいですね。感染者が少ないとですね、例えば1人ぐらいしか感染者がいなくて、
はい、
感染者が10人ぐらい出たらものすごく値はでかくなるんですけど、ずっと延岡 は30、40で出てるところから、これからドンと増えましたので、今感染者はもの激増してるっていう状態になりますね。
なるほど。まあ、ちょっとそういうコロナの、まあ、対策、まあ、基本の対策はもう皆さんね、もうご存知だと思うんですけれども、
まあ、マスクのこともそうなんですけど ね、はい、大事なことは、まあ、前から言ってるんですけども、国からああやりなさい、こうやりなさいって言われて行動するのではなくて、それぞれが、まあ、その場の TPO に合わせてマスクをつけたりとか、距離を置いたりとか、話すのを控えたりとかいうふうに、自分で自律的にやっていくっていうことが、多分もう今からの感染対策には重要になってくるんじゃないかと思うんですね。
そうですね。
だからバリエーションがもう増えすぎたので、考えながらやるという方が大事なんだと思いますね。
なるほど。はい、ということでね、今日はテーマとしては胃腸の病気、夏の病気ということですので、はい、この後その胃腸の病気のお話を、ね、
はい、しましょう。はい、
今日のテーマなんですが、夏におい異常の病気ということで、非常にまあ暑くなって、もう暑くなったのが早かったですから、
うん、すでにね。結構お腹に来てる人がいっぱいいますね。
うん、ね、皆さんどうですか、この夏になったらお腹を壊すとかいうのはないですか。
稲田先生のことですか。
ですね、あんまり。
あの、ね、気をつけていらっしゃるということですよね。
あんまり冷たいものとかは食べないようにというか。うんうん、ごくごくはしないようにはしてますね。
すみません、私は冷たいビールいっぱい飲むので、時々お腹がぐるぐるいきます。やっぱ冷たいっていうのはですね。小野さんどう？
私もあまり冷たいのは飲まないようにして。
気をつけてるんですよね。
気をつけてます
ね。すごいな、みんな偉いな。
ね、偉いですね、うん。あとやっぱ冷たい食べ物とかを、あの、ちょっと結構ガブガブ、
ね、食べたい時はあるけどね。
確かにですよね。
すいません、私冷蔵庫に凍らせてます。
え、何を凍らせ
る？ペットボトル凍らせて、うん、そう、冷たいペットボトルの上を溶かしながら飲むと。
じわじわ。
そうですね。その病気として、胃腸の病気としてはどういったものが多いんですか？
そういう、まあ今言ったように、冷たいものを飲むという、こう、機械的な刺激に伴うようなものが一つですね。で、二つ目は感染症。で、三つ目はですね、その内因性のものではなく、ストレスが溜まったりとか、それからものすごく働きすぎたりとかいうことでお腹に来る場合とか、その3つ考えておかなきゃいけないんですよね。だから今お腹が痛いなって言った時に、中村さんが働きすぎてストレスが溜まってお腹が痛いっていう場合もあるし、まあ僕みたいに冷たいビール飲みすぎてしまったなと思う場合もあるしですね。で、あーと思ってたら今度は、そういえば昨日なんか生もん食べたなと。あ、それは食中毒かなっていう話になるわけですね。だから、お腹痛いなって言っても単純に、一つのことで起こってるわけじゃなくて、まず何から起こっとるんやろうかって考えるのが大事なんですよね。
やっぱりこう暑いので、なんですか、体力をこう消耗してしまうっていうところからもあるんですかね。
そうですね。
ストレスって言ったら、やっぱ一年中、やはり皆さん抱えてらっしゃると思うんで、それがね、
暑いっていうこと自体が、多分僕みたいな人はものすごく辛いんですよね。あストレスなんですよね、暑いっていうこと自体がやっぱり精神的にとか肉体的な影響は相当及ぼすので、そうするとどこに来るかというとですね、今日いませんけど、自律神経、運動すると自律神経が一番コントロールできるとよく言うんですけども、自律神経にストレスが来るんですよ。で、消化管っていうところの動き、胃とか腸っていうのの動きを司っているのは、自律神経の中で副交感神経っていう神経が非常に関係しているので、いわゆる自律神経失調状態が起こるとお腹の病気が非常に起こりやすくなります。注射打ちますよね、お腹痛いって、例えばブスコパン打ったりとかしますよね。あれって腸の動きを、自律神経の動きを止めて腸の動きを抑えるっていう、そういうお薬なんですよね。逆に言えばストレスが溜まると自律神経がものすごく過敏になって、お腹がぐるぐるぐるぐるぐるっていうふうに動いてしまうと。
精神的なものからっていうところですよね。
だからストレス、例えば精神的なものでなくても夜更かしをしたりとかですね、夜遅くなると、人間の体っていうのは昼間は交感神経優位で、夜は副交感神経優位に変わるんですよね。だから僕らが寝てる時に胃腸はものすごく働いて消化活動をしたりするんですけど、夜ずっと遅くまで起きてると、そのバランスがおかしくなって、もっと副交感神経が優位に働いたりして、ぐるぐるぐるぐる動き出してお腹が痛くなったり、潰瘍ができたりするんですね。
今暑いですからね、また夜寝れないとかなったりすると、
余計ですね、辛いですよね。
皆さんの中でも大丈夫そうですね。
みんな温かいもの食べて
る。気をつけてるってことですよね。
例えば稲田先生とかは、その温かいものってもいろいろありますよね。どんなものを飲まれてます？食べ物とか飲み物とか。
まあ、喉が渇いた時には冷たいものをごっくっと飲むと直接胃に入るので、一回喉が渇いてる時には口の中で溜めて、
いきなりごくごくって飲まずに、
かなり喉の渇きをなくすためにはかなり量がいるじゃないですか。なので少量の冷たいものでちょっと喉に溜めて、口の中溜めて、でそれで渇きを
なくすな形。
なかなか難しいですね。喉が渇いたらもうゴクゴクっていきたいじゃないですか。
あんまり冷たいのが量が多すぎるとやっぱ帰って。いけないかな。
わかりました。ビールを飲む前にはあったかいものを飲んで飲んで飲まないといけない。
やっぱね、熱中症も心配ですから、この時期はやっぱり水分取りましょう、水分取りましょうってやっぱりね、うん、みんな周りも言うと思うんで、うんうん、
も
う
でも綺麗にデータがあってですね、
はい、
もう本当の熱中症になったら冷たい水飲まないといけないんですけど、うん、そうじゃなくて熱中症になる前の水分補給であったかい水と冷たい水どっちが吸収がいいかというと圧倒的にあったかい水の方が吸収がいいんです。例えばコップ一杯の、うんうん、普通の室温の水、それからお湯、それと氷水飲ましたら、あのお湯が圧倒的に吸収が良くて、お湯が 100% で吸収されたとすると室温の水が大体 70%、うん、で氷水だとですね45から 50% ぐらいしか吸収されなかったです。冷たい水は胃腸の機能を落としてしまうので、うん、むしろうまく吸収されずに、それそのまま吸収されずに下に行くと下痢になっちゃったりするんです
ね。なるほど。
お腹余計悪くなったりする。
そんな感じしますもんね。冷たいのって硬いものが入ってくるとか。
そうですね。刺激性ですもんね。
だから温かいのがいいし、なんか年取ったら。冷たいのを前に飲まなくなってる気がする。温かくても耐えられる気がします。
うん、今だから経口補水液とかその、はい、マスポーツドリンクとかありますけど、そういうものもどちらかというとじゃあ室温で飲む方がいいってことです
ね。そちらの方がいいですね。
あまり冷たくせずにっていうことですね。うんうん、
まあ飲みにくいっていうのがあって、それでまあある程度冷やしたりすることあるんですけど、さっき湯田先生が言われたように、まああったかいものを飲んだ後に冷たいものを作るとか、そういう工夫をされるとだいぶ違います。で、気をつけない、そうです。問題はスポーツ飲料なんですよね。経口補液の、その、例えば、OS1 とか、あの、そういう電解質が入ってるのが中心ならいいんですけど、スポーツ飲料はですね、相当糖分が入ってるんですよ。
うん、聞きます ね、その糖分がかなりある
っていうのは。特に冷たい状態で飲むためには糖分が多くないと甘く感じないもんですから、冷たければ冷たいほど糖分を感じたくて濃いやつを作ったりとかですね、また濃ゆくしないといけないですね。あの缶コーヒー、あったかい缶コーヒーと冷たい缶コーヒーは砂糖の濃度が違いますからね。
知らなかった。
夏の缶コーヒー、冷たい缶コーヒーは砂糖の量が多くて、あの冬、あの温かい缶コーヒーはそこまで入れなくてもあの甘く感じるので、砂糖の量変えてあるんですよ。だからそういうことを考えると、冷たいと糖分がいっぱい入ってる、うんうん、糖分がいっぱい入ってると何が起こるかというと、お腹がぐるぐる動きやすいと。よく赤ちゃんがあの便が出ないときに糖分いっぱい取らせますよね。オレンジジュースとか飲ましたら、うん、したらお腹ぐるぐるいってゲーって出てきますよね。
糖分がぐるぐるするんですか。
はい、糖分があると糖分は水を引っ張るんですね、消化管の中に。だから糖分の量が多いと余計お腹の中はぐるぐる言いやすくなってしまうと、水浸し状態。だから下痢の時にあの糖分いっぱい取っちゃうと余計悪くなると。
なるほど。
だから適当な量はいいんですけどね。そのいわゆるスポーツ飲料っていうのはちょっと気をつけないといけないですね。
ね、食べ物にしてもついついこうそうめんとか冷やし中華とか、そういう麺類です。
夏いいですね。
多いですけど
美味しいですよね。
かけそばですね。
かけそばですか。ちょっとあったかいもの ね、
ですね。
食べ物も気をつけると、
締めにはあったかいもの食べると
ですね。ね、はい、ありがとうございます。はい、 では続いてなんですが、まあ、胃腸の病気のお話をちょっとね今しましたけれども、胃腸の症状いろいろさっき先生ありますと、感染症であったり、あとまあその冷たいものを飲みすぎだったりっておっしゃいましたけど、うんうんうん、そのコロナ自体はこう胃腸の症状っていうのはどうなんでしょうか。
結構ですね、今オミクロンになってから多いですよね。
うーん、
でまあもともとウイルス性腸炎というのはよくあって、例えばノロとかロタとか、ああいうウイルス性腸炎というのはお腹の中の腸の中に来るウイルスなんですけども、うん、コロナウイルスというのはもともとですね、豚とか、鳥とかそういうやつ、特に豚はですねお腹に来るウイルスなんですよ。で人間にもお腹と肺とどちら気道系とどちらも来るウイルスで、だから実はその上気道下気道だけではなくて腸下管の中でも結構増えてて、だから皆さんの便を調べるとかかった人の便の中にはウイルスがかなりいると。
うーん、
だ当然ウイルスがお腹の中に増えればウイルスが受容体にくっついて上皮細胞、要するに消化管、腸管の中の細胞を壊しますので、それによって、下痢が起こったりとかですね、腹痛が起こったりっていうのは結構多いんです。
うーん、
今実際オミクロン株になって今 BA2、BA5 っていうのが流行ってる状況なんですけど、かなり多いです、はい、で特にお子さんなんかでオート下痢症かって言って病院にやってきて、あ、熱が38度5分あるねって、念のためにコロナ調べようかって調べたらコロナだったっていうのが結構ですね。だから保育園なんかで一時期バーってコロナが流行した時あったんですけど、それ実はみんな最初はですねノロウイルスだと思ってた。またノロが流行ったねって、はい、なんかでも熱がむちゃくちゃ高くてえらいきつそうにしてるからちょっとおかしいから調べようかって調べたらコロナだったとかいうことがあるので、もうこのウイルスはお腹にも来るウイルスだっていうことを知っておくことがすごく大事なんですよね。下痢をしたっていう時に、下痢だけのこともありますしね。お腹に症状があった時には、まあ、あの一つはコロナかもしれないと、はい、感染経路がですね、例えば、鼻とか喉から空気感染なんて、飛沫感染で入ってきた時っていうのは、まあ、どちらかというと呼吸器系統の症状が多いんですけど、接触感染とかで手にくっついたとか、食べ物にくっついたものが入ってくると消化管の方に先に行っちゃうので、特に子供は水平感染で他の子供さんといっぱい触ったやつを自分の鼻の喉口にくっつけて、そのまま飲み込んじゃいますから、子供さんは非常にお腹の症状が強いです。
じゃあちょっと気をつけないといけないところでありますよね。そうですね。その症状を見たときに、もしかしたらっていうの
も、もしかしたらって思うこと
は、その他の症状としてはやっぱり熱、
そうですね、
発熱、
はい、でやっぱり他と違うところはですね、はい、ものすごくきついと、
あ、きつさが違うってこと
ですね、はい、きつさが違うと、だいたいインフルエンザの5倍とかいう人がですね、インフルエンザでもあんなにきついのに5倍だったらたまらんねってみんな言うんですけど、宿泊療養施設に入った時にもうこんなんだったらかからんかった方が良かったって言ってる人がやっぱりいっぱい、ワクチン打っときゃよかったってみんな言ってますもんね。やっぱそれぐらいきつい。
はいはいはい。
で、あんまりきついもんだから、まあ今日救急の話もしますけど、きつさで救急車呼ぶ人多いです。もうこのきつくてたまらんからって言って救急呼ぶ方が多くてですね。
はいはいはい、で今までのその、この前の BA1、BA2
がね、はいはい、
と、その今の、今こう、置き換わりつつある BA5 との、なんかこう、症状の違いとかあるんですか？
はいはい、そうですね、まだはっきり分かってないところが多いんですけど、はい、基本的なところは、オミクロン株に関してはある程度一緒です。ただ、ちょっと多いのは、やっぱり咳があったりとか、息苦しさがあったりとか、ちょっと強い感じがしますね。で、まあ、デルタとか前と一番違うのは、味覚・嗅覚障害が少ないです。
あ、で最初はなんかね、
そうです、それが言われてますね。
それが多かったですもんね。
で、デルタの時は肺がもう、選択的に肺が非常にひどくやられると。で、オミクロンは肺だけじゃなくて全身いろんなところがやられてしまって、まあ、パーセンテージとしてはそこまで多くないですけど、後から後遺障害とか免疫異常が出る人が非常にオミクロンが多いと。ということで、感染した時だけじゃなくて、感染が治った後のことも考えないといけないという意味で、ちょっとややこしい病気になってますよね。まあ、この回に何回も話したブレインフォグだとかですね、はいはい、著名な全身倦怠感とか、 もうやっぱり、まあ、後遺症があれば僕やってますけど、ものすごいです。もうきつくてたまらんと。みんな、もう治った後もきつくてたまらないと。で、子供さんが学校行けなくなったりとかですね。はい、もう、きつくてたまらなくて動けないとかですね。もう、そういうのがやっぱりかわいそうですよね。で、どうも、今、ポーランドとか、南アフリカのデータで見ると、はい、全身倦怠感に関しても、今までの BA1、BA2 よりも非常に強いと。で、さらに、先ほど言ったように、肺障害に関しても、今までのやつよりもちょっと強いんじゃないかって言われているので、はい、もう注意はちょっとしとかないといけないかもしれないですね。特にデータで出ているのは、やっぱりワクチンを打ってない人、もしくは2回しか打ってない人というのは、やはり相当悪くなりやすいので、やっぱ注意が必要じゃないかなと思いますね。
それでも自宅療養をされている方は結構いらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ、今の段階はモザイク状態で BA2 型の人たちと BA5 が混ざってですね、まだ東京とかで先々週ぐらいのデータで 25% とか 30% ぐらいですから、まだ宮崎の方がどれぐらいかっていうのも、これもサンプリング検査なので実数はよくわからないんですけど、なんでかというと PCR 検査をして非常にウイルス量が多くないと、そのいわゆる、そういう同定検査まで出せないんですよ。ウイルスの中に、どういう遺伝子の変異があるっていうところまで見ないといけないものですから、ということは、要するに、広がってる一部の地域の中の人たちだけサンプリングしてるので、全体見てるわけじゃないので、どうなってるかよくわからないところはあるんですけど、ただもう、明らかに症状が違ってきて、感染の広がりも違ってくるということを考えると、まあ、BA5 の可能性がかなりあるんじゃないかなと思いますね。島根県がですね、6月4日に1例目が出て、6月22日にはもう 78% 以上が BA5 に置き換わったっていう症例を変えると、はい、考えるともう延岡もかなり変わってると思いますけどね。はい、これからデータが出てくると思うんですけどね。はい、
ということで何かありますか？
コロナもなんかかかってもなんか軽症みたいなこうイメージが今世の中あるじゃないですか。
ね、
なんか怖いですね、やっぱね。
パーセンテージで言うと軽症なんですよ。掛け算すると結構な人数の人が悪いんですよ。で、デルタの時の重症者の数の、約8割ぐらいの人がオミクロン株の時の重症化の数。なんでかというと、重症化率は10分の1だけど、感染者数は10倍なんですよ。だから掛け算すると結構な人がやっぱり悪くなってるんですね。だから、まあ、全てこうパーセンテージで、例えば、後遺症になる人が少ないっていうデータが出るじゃないですか。まあ、確かに少ないですよ、パーセンテージで言ったら。だいたい、デルタの時が 30% って言ったのが 15% とか 10% なんですよ。半分って言われたら半分なんですけど、でも感染者数は10倍なので、当然数で言ったら多くなんですよね。だからそこのところが報道で言われてないところなので、掛け算っていうのを考えないといけないと、だからものすごく今そういう後遺障害もそれから重症化してくる患者さんっていうのも数が増えれば増えるほど絶対増えてきます。で、今回感染性が高いっていうことは絶対感染者数が増えますので、はい、そうすると一気にドーンと数が増えた時に重症者数が一気に増える可能性があると。だからそこはもうちょっと非常に考えないといけないところだと思うんですけどね。
はい、
医療機関への負荷ってすごいです
ね。そうですね。だからできるだけ立ち上がりをゆっくりにすると。だから1日1000人出すよりも3日で1000人とかですね。そういう、そのちょっとでもトータルの感染者数は変わらなくても、傾きをできるだけ緩やかにすると。で、ピークを小さくするっていうのが医療機関の負荷を減らすためにはすごく重要なんですね。
なかなか、それをこう、実現しようって言ってもね、まあ難しいところあると思うんですけども。
だから、例えば、もうそれぞれの一人一人がちょっと控えるだけで結構コントロールできるものなんですよ。だからみんなが例えば、100% ずっとマスクをつけてたと。きついから今度 50% の人だったら 50% の感染するわけですよね。で、100% の人が、いや 50% じゃいけないから8割ぐらいのマスク着用率にしようって言ったら 20% ぐらいの人の差しかできなくなるので、まあ、ちょっとの差が実はずっと計算すると、感染者の数には影響すると。 です。だからもう個人がちょっとここはマスクつけようかとかですね、うん、ここはちゃんと手洗っとこうかって、うん、その少し気をつけることでもう 5%、10% ぐらいの感染率の低下っていうのは出てくるんですよね、うんうん、そこの違いがあのみんなあんま変わんないと思ってるでしょ。変わんないと思ってるのと実はちょっと気をつけるだけでものすごく下がるっていうのは、うん、もうあのこれはもう顕著なことでですね、うん、例えば行動制限が全然変わってないのにこのウイルス怖いっていうの話がポンと出てた時でこう人流変わってないのでみんな手洗ったりとかマスク手洗いするんですよね、うん、一気に減りますもんね感染者数。
やっぱ大事なんです
ね。やっぱちょっとしたことでものすごく変わるので、
うん、意識が大事
ですね。はい、
では先ほどもちょっとお話に出ましたね。
あのそうですね、
救急車を呼ぶ方が多いという話なんですけど、うんうん、
やっぱりこう、
はい、
まず知らない病気にかかってしまった。でコロナってなんだろうっていうところでかかってしまって不安感から救急車を呼ぶ人がいっぱいいるんですよね。
これはあの自宅待機をあの自宅療養されている方が呼ぶことが多いんですか。
いくつパターンありますね。まず自宅療養されているパターンで。あのそういう人はですね、例えば保健所から定期的に連絡が入ったりとかしてコントロールできてるんですよ。で一番多いのは今日コロナと分かりましたと。例えば、本日コロナと分かってそれからあと保健所の方が連絡を入れていろんなことを聞いて、でこれからじゃあ明日どこどこの病院受診してくださいとか、こういう薬を飲んでくださいとかいうのを言われるんですけども、それまでのタイムラグがあるんですよね。例えば今日の夕方5時までにコロナで分かったら、それから連絡が来るんですけど、5時以降に分かったら次の日に連絡が来るんですね。だからその1日の間に夜自分がすごく不安になって、ものすごく体がきつくなったら救急車呼んでしまうというパターンが結構多いんですね。 からその時にですね、救急車を呼ぶべき状態と呼ばない時の状態ってちょっと考えておかないといけないというのが一つですね、はい、なんでかというとですね、コロナにかかっているもしくは熱発してコロナの可能性がある患者さんが救急車を呼ぶと救急車すぐには来てくれないんですよ。救急隊もですね、自分も感染しないようにしないといけないし、自分が感染したらまた他の人に移すかもしれませんので、完全防備状態で防護服を着て患者さんのところに行きます。だから、車の方も完全防備状態で準備をしないといけないので、準備に2、30分かかります。2、30分かかった上で患者さんのところに行きますので、結構時間がかかります。で、時間がかかった上に、コロナの感染している患者さんを救急車に積んで、今度はその患者さんをどこかに運ぶと言ってもですね、受け入れてくれる病院が非常に少ないんですよ。まあ、特に延岡の場合に受け入れされ先の病院がなかなか見つかなくて、むしろ救急車を呼んじゃったら行く先がなくなってしまうということもあり得るんですね。重症で非常にもう悪いという場合にはそれはもう嫌をなしにどこかに行くんですけども、例えばよくあるパターンが、熱が38度5分出て体がきつくてたまらないっていう形で救急車を呼んだ場合、いわゆる緊急性がないと。緊急性がないから、まあそのいわゆる緊急の三次救急の病院とかでは取ってくれないと。そうすると一般病院で見てもらわないといけないけど、一般病院の忙しい診察の時に救急車ピーポーピーポーやってきてもなかなか見てくれないと。だからむしろ早く見てもらおうと思うんだったら、かかりつけ医の先生のところに電話して、今から行っていいですかって自分の車で行く方が余計早いですね。だからその辺のところが結局大変だということが分からずに呼んでしまって、で、ずっと待たされたっていうことがいっぱいあるので、まあ、とりあえず、まず連絡するのはかかりつけ医の先生。で、かかりつけの先生がもしいなければ、お父さんとかお母さんとか友人とかが知ってる、まあ自分家の近くの病院の先生に連絡する。で、夜間とかで、そういうところと連絡取れない場合には、夜間急病センターとかに連絡をする。それからコロナと分かってる場合には、まあ時間帯によりますけど、保健所の方がおられるような時間帯であれば、保健所の担当の方とか、コロナの相談係の方に電話すると。で、その上で、救急車を呼んだ方がいいんじゃないっていうふうに言われたときに救急車を呼んでいただくのが一番負荷がかからないと。で、本人もあんまり待たなくていいし、で、適切に行かなければいけないところに行けますし、救急隊もコロナの患者さん見てる間に他の救急の患者が見えなくなりますので、結局、救急の患者さんを見る比率がだんだんだんだん下がっちゃうんですよね。そういう意味で負荷がかかってしまうので、救急のことはちゃんと考えて、読んでほしいなというふうに思いますね。はい。で、大事なことはですね、やっぱりでも救急呼ばないといけないっていう時あるんですよ。で、コロナの場合には3つ。1つは意識障害。明らかにおかしいと。もうさっきまで元気だったのに、もう意識が朦朧としているという意識障害の時には、脳血管障害が起こっているか、著名な全身の異常が起こっているか、あとブレインフォグを中心とした脳症が起こっているかということが考えられるので、これも呼ばないといけない。で、二つ目は、やっぱり呼吸困難が非常に強い時。非常に息が苦しいっていう状態が、まあ通常では考えられないぐらいの状況が起こっている可能性があるので、この二つは絶対必要なんですね。で、三つ目。これはちっちゃなお子さんとかでよくあるの。ご飯が食べれない。脱水。あと高齢者でもある脱水。でも食事が入らない、水分が入らないっていう状態は命に関わるので、この三つの状況っていうのは、やはり救急車を呼ぶかどうか考えてもいい状況だと思いますね。うん、それを知っとっていただけるとありがたいです。もう体が確かにきつくてたまらないから呼びたいっていう人もいるとは思うんですけども、うん、まあ、それは一般的にいろんなお薬で、他のお薬でコントロールできる場合が多いので、かかりつけの先生でも見れますのでね。まあ、呼吸と意識と、それから食事、脱水、こういうところが救急呼ぶ目安だっていうふうに覚えとっていただければなと思うんですけどね。
はい、まあ、ぜひ皆さんも参考にしていただけたらなと思います。
はい。
はい。
Yeah.
教えて慶三先生のコーナーです。どうぞ質問をお願いします。
はい。あ、僕から。
ですね、夏になって、マスクの着脱、はい、割とこう考えながら自分で、
はいはい、
もう人のいないところで外すとか、いうことをしてるんですけど、はい、やっぱ着脱上の注意点、まず外側触らないとかいろいろあるじゃないですか。
うんうんうん、
その辺はちょっとしっかり、
はい、
みんなで、知っておくといいのかなっていう気がします。
はい、はい、はい。ですね、まず、マスクは外側と内側も全く別物なので、外側はウイルスいろんなものがくっついてる可能性、内側はくっついてない可能性がある。で、大事なのは、マスクを外すと、そのマスクを付け替えるときに、外側の部分と内側の部分がクロスがかかることなんですね。でよく失敗するのは、例えばマスクを何かに挟みます、
うんうん
うん、で1回目挟んだ時は両側その挟んだものの中にくっついただけなので問題なんだけど、それを2回目挟んだら内側にもこう挟んだうちのペタッと両側になりますから、必ずウイルスは両側にくっつくんで口側にも入ることになるということで、よくマスクカバーとか置いてあるんですが、あれは1回しか使わないです。何回も使いたくなるんですね。何回も使うときは、もう、主成面、アルコール面で拭いたりとか、そうすると使いますけど、それかも、紙のディスポーザブルのものを使うと。それから、僕らがよくやるのは、マスクをつけたり外したりするのがめんどくさいときに、例えば、この人感染してるかもしれんとか、危ないとかいうときには、マスクの上にもう一枚マスクをつけて、で、外すときはマスクの一番上のマスクだけ外して行動すると。で、実はマスク外したとき、外すときが結構舞うんですね、ウイルスは。で、そのときに感染する機会が結構出てくるので、このマスクを外すっていうときは非常に注意深く行動して、できるだけ表面には触らないようにし、この、いわゆる耳かけのところのゴムのところを持って、しっかり外すと。で、捨てるときも、マスクの表面のところは触らないようにして捨てるというのを徹底すると。で、もう一つ大事なのは、今マスクいっぱい買えますよね。まあ高いマスクもありますけどね。高いマスクをつけて1日つけてるよりも、サージカルマスクの安いやつで構いませんから、1日何回もディスポーザブルは付け替えると。そっちの方が、結果的に安全だと。ただ500円のマスクを1日つけるよりは、もう例えば50円のマスクを1日5回、6回って付け替えてつけた方が、体にとっては安全性が高いということで、はい。それをやっていただければと。
洗って使ってるんですよ。
ああ。
だから、何枚も持ってて、
はい、
それぞれ使って洗えばいいですね。
それはもう洗って、そう、使って、だ洗うときも、その、石鹸水を使って洗えば、全然問題ありませんね。はい。
同じマスクを使わない。
そうです。大事ですね。はい。ただ、洗うときもちょっと注意があって、この前ちょっとカビの話をしたんですけど、マスクで何回も洗ってると、見えないところにカビが 隙間のところにだんだん増えてきて、あの、カビをずっと吸うマスクになってしまいますので、だいたい3、4回ぐらい洗ったら、まあもうできたら捨てちゃった方がいいかもしれないですね。あの、結構その網目の中に引っかかいろんなものが引っかかりやすいですよ、マスクですね。
まあ、みんな慣れてきてるので、やっぱそういうの手洗いもそうですけども、あの消毒もそうですけど、お店に入る時の消毒も、なんか見てるとね、あのしてない方もやっぱいらっしゃったりするので、うん、まあ、そういう意識っていうのはちょっと変わってきてるのかなっていうのはありますよね。
ちょっとやっぱ注意力が落ちてると。特にマスクを外したり取ったりした後は必ず
手を洗う
と。マスクにはあのウイルスがついているものだと思っていただければいいと思うので、うん、はい、手洗うのはすごくアルコール消毒でもするとすごく大事じゃないかなと思いますね。
稲先生、
はい、あのコロナではないんですけれども、あのテレビとかでインフルエンザが流行ってるとかいうのをちらっと聞いたんですけど、はいはいはい、その辺はどんななんでしょうか。
はい、まずあのインフルエンザが問題になったのがスーパーインフェクションっていうのを聞いたことあります。
スーパーインフェクション、
はい、コロナと一緒にインフルエンザかかると重症化しやすい、でこれがスーパーインフェクションって言うんですけどね。でそれが昨年オーストラリアとかであのインフルエンザとコロナと一緒にかかって悪くなったって人たちが結構出たので、それから問題になったんですよ。で今インフルエンザが少しもう今収まりましたけど、あの先々週ぐらいまではあっちこっちで出てました。でなんでかっていうことなんですけど、まず皆さんご存知のようにこの3年間ほとんどインフルエンザあの流行してませんよね。
はい、
インフルエンザ流行しないと我々の体の中の自然抗体というのは下がります。ワクチン打っててもそれは当然下がりやすくなりますということで、まず自分の防御能が落ちてる。で2番目は、以前よりも人流が増えてきて海外からいろんなお客さんが来るようになって、今南半球でインフルエンザが流行ってるんですけども、インフルエンザって大体南半球と北半球で、冬で流行る、もしくは赤道直下ではですね、ずーっと一年中パラパラ出てるんですよ。だからインドネシアとかいう赤道直下の国々の人たちが日本にやってきたりとか、今南半球の人たちが日本にやってくるようになって、でそういう人たちがクラスターという形でインフルエンザを起こすと。はい、まあそういうファクターがあるということが、まあ特に人が動き始めて、まあ、旅行者が増えてくると、今までもよくそういう流行地の夏にですね、南半球からの旅行者から始まって起こってたと。で、そういう人たちがコロナの流行期にインフルエンザと一緒にコロナに我々が感染するという機会を与えてしまって重症化する可能性があるというので、やっぱ気をつけないといけないですね。
もう今でもそんなに、
はい、今はだいぶ収まり
ました。収まってきてるってことですかね。はいはいはいはい、
で皆さんご存知のように、この3年ぐらい流行ってませんよね。なんでかしてもみんなちゃんとマスクつけて手洗いしてるから。
そうですよね。
だから、はい、コロナとインフルエンザの感染率を計算すると、大体ですね、8倍ぐらい今違うと言われています。ということは、あのコロナの方が8倍ぐらいインフルエンザによりかかりやすいと。ということは、マスクをつけて、この状態でも、まあ、かなり気をつけてでもコロナがかかるのに、マスクをつけてちゃんと手洗いしているとインフルエンザはほとんどかからないんだっていうのが分かってきて、この辺が全然インフルエンザとコロナの違うところだというふうに今言われてますね。だからコロナは制御するの難しいけど、インフルエンザは今のやり方で十分制御できるんだということは分かってますので、増えてきたらまたしっかりマスクをつけて手洗いすればもう全然そのすぐ収まる可能性が高いと思いますね。はい、
なるほど。まあね、今日はいろいろまたあのコロナのお話中心になってしまいましたけれどもね。
結局そうなっちゃいましたね。
まあでもこの状況ですから、まあ仕方のないことでございますので、ね、まあ、皆さんも十分に気をつけていただいて、はい、まあ熱中症もちょっと怖いですからね。すごく気温が高いので、あの適宜、
そう考えて行動
する。そうですね。そういうところでしょうかね。
はい、
先生ね、
はい。
はい。ではまとめを。
あ、まとめですね。今日は何も考えてなかったですけどね、
はい、
まとめですけども、はい、あのね、コロナにかからないために一番重要なことって何だ
ろう。免疫力を上げる、
うん、だから僕思うんですけどね、あの健康であるっていうこととすごく重要で、うん、今僕いろんな患者さん見てるんですけど、やっぱりさっきストレスの話とか、
はい、
変なあのよく夜眠れないとかいう話、うん、今言いましたよね。小野さんが今いいこと言いましたよね。 自分が健康であるように日常生活をコントロールすると、家庭内でもね、夜更かしする人とかね、そういう人にはやっぱり感染しやすい。で、健康を気をつけてるおじいちゃんおばあちゃんかからなかったりする、とあとワクチン、まあ、これはやっぱりもう今一番重要な武器はワクチンだと思うので、まあ、これをちゃんと使うことが2つだと思いますね、はい、
ということで、まあ、暑い夏をちょっと皆さん気をつけて乗り越えましょう、はい、今日は、ね、皆さん来て、ちょっと賑やかに、はい、お送りしてまいりました、はい、また次回もそうなるように
頑張りましょう、
はい、ということで以上ドンケンでした。ありがとうございました。